まちづくりちょびっと推進室。Give me 30 minutes. I will show you the front line of まちづくり and まちづくり people in Kyoto.皆様こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た元気なまちづくり人の紹介やその活動の最前線をお話しております。いつものように番組のお相手は当ちょびっと推進室絹川がお送りいたします。さて本日のゲストは男性お二方、非常にユニークな方のようにお見受けいたします。そして、私とインターン生1人という4人でお送りいたします。それではゲストのご紹介から、お一人目、石川秀和さんです。
石川です。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
石川さんのことどう紹介しましょうかということですが、先ほどの事前の打ち合わせで、
はい、
作るビル、
はい
の京都にある古い50歳、御年50歳の古いビルの作るビルのリノベーションプロデューサーって言ったらいいですかね。
はい、そうですね。本業が古ビルをリメイクする仕事をしてまして、
うん、はい、
まあ、リメイクするって大工さんではないんですがプロデュースなんですけど、
はい、
で今回ちょっと縁があって、五条新町の元風呂敷屋さんのビルを、
うん、
まあ、コンセプトを持った作るビルというビルにリノベーションさせていただきました。
はい、そしてそのビルの2階にマルニカフェという、はい、面白いカフェがありまして、そこの、まあ、店主みたいな、
はい、住み込みで
やってあります。
はい、やってます。
はい、そして、お二方目、杉崎さんです。
はい、杉崎です。こんにちは。
と杉崎さんは、五条室町下がるの住人にして、我らが京都市景観まちづくりセンターのまちづくりコーディネーターさんでも偶然あらせられると。
偶然
ね、
はい、
そういうことです。
はい、よろしくお願いします。
はい、そして、ちょびっと推進室が初めて迎えたインターン生古川君です。
こんにちは、龍谷大学の古川です。
はい、よろしくお願いします。今日の番組タイトルといいますかテーマですけども、五条が面白い、軒先市と作るビル、
はい、
もう一回言います。今五条が面白い、
面白い、
軒先市と作るビル題してお送りします。さて、それでは、その五条の面白さについて、おいおいゲストのお二方から語っていただきます。
はい、
石川さんから作るビル、
はい、
さっき教えていただいたんですけども、作るビルは五条新町、
はい、
歩道橋のたもとにある、築50年、
今年1年、
51年
年ですかね。はい、
何でもこのビルは古ビルマニアの間では有名なビルであった。
計画を始めてから割といろんな方にお話をお伺いする機会があって、住所とかを明確にはなくてもご存知の方は結構いらっしゃったんですよ。
うん、
で、あそこかっこいいよねっていうお声が多くて、
はい、
で、まあ、僕はもともと古ビルが好きな古ビルオタクだったんで、
はい、
もうすごいそういうのは嬉しかったですし、今までやってきたプロジェクトの中では一番そういう目線で見られてた建物みたいですね。
はい、ところが皆さん、こんなこと言うと恥ずかしいし、ひょっとしたら石川さん気分害すかもしれないけど、私五条新町のすぐそばの五条西の通りに勤務先がありまして、近くにあるんですよね、作るビル。
はい、
それまで全然意識してなくて、汚ねビルだなとかって思ってた。うちは土建屋さんといいますか建設業者ですけども、あれぶっ潰して誰が新しいの建てるんかなとかっていうような意識でしか 正直言うと持ってなかったんです。
まあ、今もそんな綺麗じゃないんですけど、うん、まあ、前よりは綺麗になったぐらいの、はい、
あのでもあのリスナーの皆さんに一つあの報告しておきますけど、いいですよ、行ったら居心地むちゃくちゃいいから。その辺杉崎さんも、
はい、
あの利用と言いますか、よく行ってらしてるんですよね。
そうですね、よく行きますし、もうあの作るビルの話が出る前から、
うん、
我が家ではですね、あのビルかっこいいねって、うん、実は以前、まあ、あの下のね、前あったお店も少し人の出入りがあったり、う
ん、
生地屋さんがありましたし、
古い生地屋さん
、はい、で上何入ってるんだろうと思ってこうちょっと中覗いたりとか、ね、はい、あの実は知ってたんですけれども、はい、それで作るビルができるって聞いて、やっぱりねっていう、さすがっていう感じで、
あのこの杉崎さんのやっぱりねさすがっていう感覚といいますか感じ方は、はい、ひょっとしたら杉崎さんがあの建築の専門家、あの建築工学というか一級建築士というか、あのそういうことにも関係してるんですかね。
どうなんですかね、あまりあの大学とかで勉強したことの延長にはないですよね、
うん、
ただ目が建物に向くし、うん、それがいいよねっていうのは別に専門的っていうよりも、
うん、
なんか面白そうとか、
あの
かっこいいね、
京都にも近代建築マップとか行って、はい、あのいい古くて素敵なあの建物は何々先生が設計したんだぜ、見に行こうよみたいな建築系の学生がいますよね、
はい、
あのそういうものとはちょっと違うのかもしれないけども、見る目を持つ人が見ると、私みたいに見る目がないものは見ると汚いビルだなと思っててもなんか風格感じるとか、
うん、なんかあの話飛ぶんであんまりここ深入りしないようにしたい話題なんですけど、うん、あの景観条例的な話で言っても、
うん、
やっぱりあの、まあ、町屋の建物もちろん京都風なんですけど、ああいうレトロなビルも、まあ、文化財じゃないんですが、あの一つの京都の風景としてすごい馴染んでるなっていうのがいつも思ってて、まあ、だから僕らもビルが好きだからそういう目線で見てるんですけど、
あの皆さんよこういう方がおられるんですよね。であの実はこれはね、あの京都にとってひょっとしたら新しい切り口かもしんねえなという思いがしてまして、あの古い町屋を大事にしましょうねっていうか、活用したりできれば残したらいいのにねっていう動きはずっとありましたよね。
はい、
でこれ次あの杉崎さんとか石川さんみたいな、このビルいいなっていう人たちが出てくるということは、古いビル、それもきちっと手をかけて、うん、しっかりあの考えてお作りになった先達の残されたものっていうのは、ひょっとしたらあの同じように大事にされていく動きが出るのかな。
そうじゃないですかね。あのだからなんていうんですかね、いわゆるこの近代建築って言われるこうある、ね、建築、当時の建築家の方が作品として作ったものとはちょっと違っていて、はい、そういう主張をしない主張っていうんですかね、はい、なんですかね、
あの工業製品的な、
そうそうなんです。だから団地に、ね、うんうん、関心がいくのと近いというか、団地のあの建物の美しさというか、あの、あと同時にダムとかね、ああいうの流行ってたりするっていうか。
杉田さんいくつですか？
僕40になりました。
あ、僕38なんですけど、だからあの父親が、まあ、団塊の世代で、まあ、あのいわゆるそのあの企業会社勤めで工業団地に住んでたんですよ、
はい、
でやっぱり30代ってあのニュータウン世代結構ど真ん中で、団地に住んでたことが結構全国的に多いので、まあ、京都はあんま団地ってないんですけど、ああいう箱型の建物に対する愛着って強くあるんです
ね。ありますね。
素晴らしい。あの私が建設業者だから言うわけではありませんが、でもあのそんな感覚すごく嬉しいです。それとダムマニアっていう存在が世の中にあったり、あの工場、
あ、
工業団地
工場大好き、
そうですね、好きですね。
あのそれってなんかあのオタクっぽくて変だわみたいな風に見る人もいるかもしれないけども、実は 実は実はちょっと僕立ち止まってよく考えたい分野でもあります、うん、
はい、
でこれはもう身内といいますか私事ですけども、京都府の丹波町ですかね、幡川ダムっていうダムが最近竣工して、その竣工式典に出てきたんですけども、うん、まあうちもやらせていただいたんですけどもね、ダムマニアの方来られて、大晦日の深夜現場所長を捕まえて熱く4時間語られて素晴らしい写真を夜の、
はい、
現場のみんなにプレゼントされた、ね、ダシエロさんっていう方ですけども、
海外の
方、いやいや日本人です、ダムをそういうめでる人たちの集まりの方で、
はい、
女性だそうですけども、ゆくゆくは同じようにこの番組のゲストに招聘を企んでおります。さて話を戻しまして、
はい、
作るビル、どういう形でどういう風になったか、まだ行ったことのない人に簡単に教えていただけますか。
はい、そうですね、今の話をした方がいいですよね、うん、アナログ的なものづくりをしている人のための集合アトリエビルというふうに最近呼んでます。ま
あ、集合アトリエビル、
はい、集合住宅っていうのがマンションだと思うんですけど、はい、まあ、住めないんですけども、アトリエが集まっているビルということで集合アトリエビル、
うん、
で、やっぱり最近、デジタルクリエイターさんっていうのはまあ、ウェブPC でデザインワークをするようなお仕事の方っていうのは非常に多いですし、うん、割とこう、まあ、若い子でも食べていけてる人が、うん、僕の周りでは多いように思うんですけど、
はい、
一方で伝統工芸ではないところのものづくりですね、手でものを作る人たちの、はい、ケアというかフォローが、うん、なんとなく僕ずっと気になってたんですよ、
うんうん、
まあ、京都の中でもやっぱりその伝統工芸とか割とその古典的なアートっていうところには助成金が結構しっかり出てたりとか、うん、活動する場所が与えられたりするところがあったんですけど、
うん、
もしかしたら将来的にいい伝統と呼ばれるところまで行けるかもしれないとか、
うん、
何か新しい文化発信を京都からしていけるかもしれないっていう種の部分の、
うん、
アーティストさんが制作をしたり集まってこうよりアウトプットインプット両方できるような場所が作れたらいいなっていうのがありまして、
うん、
でたまたまその五条新町のですね、ビルのオーナーさんにその企画のことをお話ししたら、ご兄弟の男性のご兄弟4人なんですけど、
はい、
お一人が佐賀美の日本画 の先生やってっていうのもありまして、
オーナーが理科やったんだ。
そうなんですよ、オーナー、まあ、そのオーナーさんのビル自体も実は、まあ、リノベーションさせていただいたのが3回目っていうのもあったんですけど、
同じオーナーで3回目、
はい、
すごいな。
やっぱり繊維、風呂敷屋さんやって、
はいはい、
先代は結構いろいろ不動産をお持ちだったんですよ。
あ、そうですか。
で、まあ、そのお仕事廃業された後に、まあ、その先代が残された不動産を使って、
うん、
まあ、よくある京都のパターンですけどね、不動産業の方に
転身
されたんですけど、一般的な手法のスクラップ&ビルドではなくって、一応全てのを持ちいるというんですかね、それはリノベーションされて、である程度、まあ、私たちがやるお仕事に対してご信用いただいてたので、で結構今回チャレンジ的な作るビルっていうものをさせていただきました。
はい、参考情報です。石川さんが関わられたリノベーション、京都の中に3つ、
です
ね、4つ、
まあ、5つ以上ありますね。5
つ以上、
はい、
僕が知ってるのの一つは、岡崎公園の疎水のクランクのあたりに一つある古いビルが、
はい、
いい感じのカフェとフレンチと
とあのギャラリー、アートギャラリーですね、はい、
に変わってるのがあります、はい、あ、今
行ったことあります、
杉崎さんが大きくうなずきました
そうです、はい、ありがとうございます。
あそこですか。
いや僕は入りたかったけども勇気がなくて入れてないで、
ね、ほんまに
行ったことギャラリーのイベント ワークショップみたいなの
があ、そうですか、
はい、行きました、行きました。
アーベントですか、
お店の場所の名前は分かんなくてはい、はい、行った行ったと
それが一つ、それからあのビルのオーナーさんは違うかもしれませんけれども、同じく五条通りの上田本社、
あ、事務機の、はい、
上田岡村社長のところ、はい、あそこが僕はすごく感心しました。
あそこはあのアーキネットさんっていう一級建築事務所と、でうちがソフト部分のアイデアを企画させていただいて、うん、で、ですので、あれを、実はあれより前に作るビルの方がお仕事としては先にあって、
はい、
でアナログのものづくりビルをやるっていうのが決まってたん で、
うん、
であっちはあの上田さんが結局今、もともと電算機計算機を、売るような、ご商売されてて、で事務機屋さんだったんですね、
はい、
で最近は IT 関係のあのオフィス環境を売るようなあのお仕事もされてるということだったんで、まあ、デジタルクリエイターのための双方ビルっていうテーマでアナログとデジタルでなんか勝手にもあの、
うん、
やったんですけど勝手にやったってないんですけど、
なんかあの兄弟プロジェクトみたいな感じですね。
そうなんです、あのそれぞれのオーナーさんは知らないんですけどもあの一応そのそういう役目で、はい、まあ、ただ両方とも住んでる世代は割と近い、住んでるとか使ってる世代は近いんですけどね、
上田本社ビル、
はい、
五条烏丸から東へとことこと5分ほど歩いた南側、
はい、
ありましたね確か、
はい、
で、1階がカフェといいますか、社員食堂兼地域に開かれたレストランみたいな非常に美味しいものが出てきま す、
ね、オーガニック系の、はい、健康に優しい、
で地下にはイベント空間といいますかセミナー空間と、それからなんかドロップインオフィスというか一人でノマド的に働く人が仕事するブースも開けてるよというような感じ で、
あれ上田本社さんの取り組みでされてますね、
はい、はい、ということで作るビルのプロジェクトのプロデューサーの石川さんのなんとなく見えてまいりましたでしょうか皆様。さて、五条が面白いとこういう作るビルというのを一つの核にいたしまして、今何やら怪しげな企画が、あ、とんでもない企画が進んでおるらしいということを掴んでおります。このことについて杉崎さんご存知のことを教えてください。
そうですね、どうやらですね5月の5日に、
はいはい、
五条通りがちょっと面白いことになるらしいんです、
はあ、なんと5月の5日に
5日に、
はい
はい、で、あの五条通り、
はい、
あのやたら歩道と自転車道が広い、
はい、広いですね歩道ね
無駄に広い、
はい、であんま歩く楽しみが普段はなさそうな感じです、
はい、
あそこにお店が並ぶって言っていいんですかね、なんて言うんですか
ね、あ、そうですね、
言い方としては、
うん、あの軒先の、まあ、のあの軒先市っていうテーマなんですけど、
軒先市、はい、
国道沿いなんであの民家はそんなのないんですけど、割とあの、まあ、木の川さんのところもそうですが、あの会社さんのビルが多いので、そこのビルの前の、まあ、軒に当たるようなちょっと細長い余白的なスペースを皆さんからお借りして、でそこに位置をアート&クラフトというテーマで、今回位置を5月5日にやりましょうと、はい、で杉崎さんもこれはということで、はい、
一族で
家で
杉崎家家、出店
を
ガレージセール古本、
僕は古本です、
はい
はい、義理のお母さんはカバンとか作ってるので、はい、それを
出します。かなり建築系の面白い本が出てくるんじゃない
か、あ、ちょっと狙いみたい
な、ね、でもね、いい本は売りたくないって今それくらい葛藤が起きてまして仕入れなきゃいけないかなとかっていう
ひょんなことからですね、なぜそれ知り得たかというと、うちの厚生建設の総務にね、藤井隆っていう若いやつがおりまして、彼もその一味みたいなんですよ。で、うちの会社は積極的に支援といいますか、店は出す余力といいますか企画ないけど、 長机、
そうそう、
会議の長机を30ぐらい使ってくださいみたいな、
ありがとうございます、
そういう協力をさせてもらってもいいですかみたいなことを、その総務の若い係長が言ってきて、ええんちゃうみたいな話を
なんかみんなであの役割を勝手にですね、はい、こう自主的に考えてみんなで作れるお祭りになるのが理想だよねっていうことで、はい、あの藤川さんとかも話してる中で、はい、厚生建設さんは重機を一応無料で、あ、無料でしたっけ、無料、
もちろん
無料で貸して、
いやいや、その藤井くんの、藤井隆の、はい、あの汗で払うという、
あ、そうですね、
はい、そういう形です。
そっか、そんなテーブルあったんですね。
そうな、だから、
会議の長机です、はいはい、
あのメールでね、申し込みあったじゃないですか、 あるんですよ、はい、であの重機いりますかって、あのいるいらないっていう選択肢があって、結構いるっていうのは来てたんだけど、あのテーブル無限にあるのかなってちょっと、はい、途中で不安になってきてで、あの何個ありますかって聞いたら、お、30あるっていうことやったんで、はい、あ、じゃあ大丈夫かな、結構30フルで使えそうなんです
けど、ね、どれぐらい店っていうか、そんなやりたいっていう人が集まってるんですか。
ですね、堀川通りから、
はい、
あの鴨川の手前のエフィッシュさんまでが一応範囲なんですけど、
はい、
軒先に出店される方は65組ぐらい。
信じられないこれね、そのフェイスブックだとかメールだとか若い方が駆使して、僕本当に目の片隅でたまにそのフェイスブックページを覗くぐらいなんですけど、はい、見てたら回転早くて目回りそうになるんですよ。ね、
いや、まあ、そうですね。よくな、まあ、皆さんの協力で。
僕一番だったんですかね。
あ、そう、え、
Facebook、
あ、限りなく一番の方。
一番の方。
一番の方でした。
フェイスブックで見て、
はい、
これは早く申し込まないと思って慌ててもその瞬間に。
3月、え、三月、結構。
結構早かった、
ね。早かった。だからそういうそのインターネットツールってすごいなってあの実感しましたね、今回。3月の中旬ぐらいに。
あのそのインターネットツールって僕も55に近いんで、 あんまり使いこなせないですけど、本当にその30代40代の人が本当使い込んでるなっていう感覚をしましたね。
そうですね、
だから特にご近所の知らない人とつながるんですよ、
うん、ご助界隈のね、
それがツイッターとかフェイスブックで、うん、あ、このお店の人やってるんならちょっといいねしちゃおうかなとか、うんうん、
不思議だわ、うん、本当に、
うん、まあそれとまた そのインターネットやらない人も、
うん、
こうなんとなく今回巻き込めて、あ、その軒をお借りするのが、まあ、ビルの大家さんだったり、昨日もあのご近所のタバコ屋さん あのオーナーさん、
うん、
来られてたんですけど、
はい、
厚生さんの五条通りの向かい側の北にビルっていう小さ
い
ビルなんです、なんかそういうおばあちゃんとかも、
あのね、Facebook 使いこなしてるって言ってるけど、結局その軒先借りに行くときは直でフェイスとフェイスで貸してくんないですか、こんなことやるんですけどって、そのためのフライヤーを誰か石川さんがデザインしたんで、
うちの、はい、あのスタッフで
やられたりして、はい、あの瞬く間にそういうことができちゃってるんですよね。
あのもちろんその有志のメンバーが、今回入れ替わり立ち替わりで10人ぐらい、
はい、
で五条に普段特にオフィスとか構えてるわけじゃない、NPO 法人の、烏丸大学さんとかも、
高橋真希さんだ、
はい、真希さんの腕力なしにはなかなか、
ああいや 今腕力という言葉が出ましたけど、
はい、
なんか振り落ちます、
非常に本当にご尽力いただいて、で、はい、楽しんでお祭りの時も軒先市の時も何かご出店いただけるということで、
はい、
はい、聞いてます。
さあ古川君聞いててどう、いや なんかすごいね、
僕大阪に住んでいて、大阪っていうと結構全国の方々には道頓堀だとか新世界だとか結構コテコテした派手な街並みっていう印象を持ってる方が多いと思うんですけど、実は北浜とか船場とかに行くと 古い重厚ないいビルがたくさんあって、もっといろんな人に知ってもらいたいなって大阪人として思ってたところだったんです。ものすごくクールで知的な街だなっていうふうに思ってて、そんな感じで京都でもこのように古いビルがあるっていうのをいろんな人に知ってもらえると、古いお寺ばっかりかなって思ってた人の中にももっと京都を好きになってもらえるきっかけとかできるんじゃないかなというふうに僕は思いました。
おお、ナイスコメント。で、大阪さっき教えてもらった月刊ビルっていうのはなんか、
あ、そうなんですよ。
あるそうですね。
ビルオタク向けの、あの月刊誌なんかな、あれ。
リトルプレス。
リトルプレス、
ね、結構ね、ちゃんと厚い本にもなって、しっかりした本にもなって。
あの今日本当に作るビルという古いビルのリノベーションというかレストアというか改修というか、はい、あの大切にいいものに気づくという動きと、それを確認したご近所さんをなんか巻き込んで、
はい、
面白いことやって元気に知り合いがなんか増えちゃったみたいな、ね、2つの動き面白いですね。
ありがとうございます。
住んでていいですよ、まあ楽しい。
そう言ってほしいですね。
職場も近くだし、うん、家もね近いんですけどね。お昼休み、うん、昨日も丸二カフェさんで食べに行った。
あの五条新町のつくるビルの2階の丸二カフェ、はい、僕もファンになってあの通ってます。そしたらね、びっくりした、ご近所さんですよね、ご近所割引とかって言われる、うん、
え、ご近所割引なんて
あった。
ご近所割引ありますよ。
あれ、ご近所風じゃないんですね僕ね。じゃあ
え、どこ、え、あ、多分入ってると思いますよ。
入ってますか。
あれかカードは、
あ、カードね、カード、あのカードが出るとですね、はい、あれ
言ってください、ご近所ですって。
はい、はい、本当にそういうあの面白いものが作るビルを中心に五条通りが変わりつつありますので、リスナーの皆さんもぜひぜひ五条、あの5月5日
はい、5月5日ですね、
5月5日の軒先市、あのブラッと訪ねてみてはいかがでしょうか。そしてその本当にその お店だけじゃなくて、アートクラフトのお店だけじゃなくて、はい、美味しいものも結構
そうですね、
いろんなお店がありますよね。
街歩きがテーマでもあるので、本当にあのちょっと入ってもらってお豆腐屋さんとか松原商店街とかも結構面白いんで、うん、そういうきっかけにしてほしいですね。
はい、そろそろまとめの時間になっちゃいましたんで、強引に私まとめようとしますが、まとまんないかもな。
1回じゃ足りなかったですね、
うん、いやでもね、まあ、本当あのこういう動きってすごくあの大切だし嬉しい動きだなと、あの五条の地元に住んでたり勤めてたりする人間にとっては、僕は勤め人だし、杉崎さんは住人だし、で石川さんは住んでるのかな。
いや、ずっとでも住んでましたね、はい、最近まで、はい、
あのこれぐらいの30代から40代のかけての人たちが本当にいろいろややこしい動きを人知れずやってくれてます。面白いです。皆さんもぜひ5月5日家族連れで、杉崎家の
はい、
ブースをお尋ねください、はい、それではもう終わりになっちゃいました。あの皆様も本当に五条通り注目してくださいね。五条が面白い、軒先市と作るビル、そろそろ閉じさせていただきます。この番組は心を立てる厚生建設の協力と京都市景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。皆さんありがとうございました。それでは失礼いたします。